南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬おう、あえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、五章の917ページ、917ページの前から4行目の真ん中よりちょっと下がったところに、さればですね、されば、そこから次のページの1行目の真ん中からちょっと下がったところの、とがなるべしのところまでね、ちょっと長いですけど、一緒に読みますね。はい。主従お振る舞い御所にのたまわくされば、国主等の仇にするはすでに消防を行ずるにてあるなり、釈迦如来の御ためには大場だったこそ第一の全知識なれ。今の世間を見るに人を良くなす者は過当度よりも業的が人は良くなしけるなり、眼前に見えたりこの鎌倉の御一門のご繁盛は義盛と沖大御増政ずんばにかでか日本の主となりたもうべき。さればこの人々はこの御一門の御ためには第一の加藤となり、日蓮が仏にだらん第一の加藤度は影信星には両感度流度阿弥陀仏と平の西門の女高度のましまさずんばいかでかお家経の行者とはなるべきと喜ぶ。確定過ごすおどに庭には雪積もりて人も通わず道には荒き。風より他は訪るるものなし。まなこには士官おっけをさらし、口には南無法蓮華経と唱え、夜は月星に向かい立て祭りて諸宗の義目とお家経の神義を断ずるおどに年も帰りぬ。
いずくも人の心の儚さは佐渡の国の自在念仏者のただ阿弥陀仏醤油も印象も自動も等の数役人より相手戦議すと受けたまわる。しこる阿弥陀仏の第四的一切衆生の悪知識の日蓮母、この国に流されたり何となくともこの国へ流されたる人の死臭いけらるることなし。たとえ生けらるるとも帰ることなし、また打ち殺したりとも御咎めなし。つからというところにただ一人あり、いかに業なりとも強、力強くとも人なきところなれば、集まりて異行のせかしというものもありけり、また何となくとも首を切らるべかりけるが、高殿の御台所の御懐人なれば、しばらく切られず、ついには一条と聞く。また曰く六郎左衛門の浄土のに申して切らずんば、計らうべしという多くの義の中に、これについて守護書に数役に集まりぬ。六郎左衛門の上曰く、神よりこの島を申すまじき、疎遠上下りてあらずるべき、流人にはあらず。過ちあるならば、しげつらが大いなるとがなるべし、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
寒い寒いと思ってましたらね、だいぶ汗ばむような季節になってきましたので、また寒い時も体調を崩しやすいですけど、暑い時もね、体調を崩しやすいですからね、十分気をつけて、過ごしてもらいたいと思います。この間ですね、しばらく前に、テレビを見てましたら、なんかクイズ番組みたいなのね、やってまして、で、脳のこの専門の先生がこの出てて、で問題を出すんですね。で、身内とか あまり気を使わなくてもこのいいような人と一緒にいる時と、それからなんか馬が合わない、苦手な人と一緒にいる時とではですね、どちらが脳のために、いいかという問題がですね、それは当然その気使わない人の方が脳が安らかで、いいじゃないかなと思って、見てましたら、反対でですね、気の合わない、気使わなきゃいけない人間と一緒にいるとですね、脳は一生懸命ですね、そのこの人とうまくやっていくにはどうしたらいいかということを一生懸命考えるので、脳としては活性化するというんですね。脳は一生懸命働くと、気使わない人間といると脳は何にも働かないということを言ってまして、あ、そういうものなのかなと思って、でその医者はですね、医者とか今世間ではそのストレスが体のためにその良くないと、ストレスを持たないように、ストレスを持たないようにって言うんですけど、 ストレスを持たないようにと思って生きてたってストレスはそのありますからね、ストレスがないように生きるなんていうようなことは絶対にありえないことなんですよね、ストレスが起きた時にその今言ったように、馬の合わない人とどうやってうまくやっていくかということをこう一生懸命考えるように、そのストレスが起きた時にそのストレスをどうやって乗り越えてやり過ごすかということがその大事なことなんですよね。つまりストレスを生かすということがその大事なことということになってくるわけですよね。ストレスでやられちゃうか、ストレスでそれを乗り越えるその力をこのつけるかということのですね、この違いだということがこの分かるわけですよね。もう生まれてきただけで、ストレスだからね、親とか兄弟の関係で悩んでる人もういっぱいいるわけですよね。逃げるに逃げられない、状況の中で、またこう自然災害とかですね、そういう誰に文句言っていいか分かんないような、そういうことを経験しなきゃいけないこともいっぱいあるわけですよね。だからみんなそういうものにこの遭遇した時に、そこでその潰れてしまう人と、そこから乗り越えて伸びていく人と分かれるということなんですね。だから大聖人様の仏法は変毒医薬ということをこの言うんですけども、その毒をこの薬に変えていくということですよね。病院ってもらう薬っていうのはみんな結局は毒なんですよね。まあこいつはその身も蓋もないか分からないですけども、つまりその体にこの薬で刺激を与えてですね、それでそのしっかりせよっていうその喝をこの与えて、でその体の中で眠ってる部分をですね、この一生懸命起こしてやるということなんですよね。心臓のこの病気を持ってる人はですね、ニトログリセリンをこのいつもこのいつでも飲めるようにその持ち歩いてるって言うんですよね。ニトログリセリンって毒ですよね。そんなの普通の時に飲んだら逆に体がダメになっちゃうようなもんですけども、もう心臓が止まるかっていう時にはそのニトログリセリンを飲んで、で心臓にしっかりせって言ってその刺激を与えると心臓がビクッとしてですね、それでまた一生懸命動くようになるということなんですよね。だから毒を持って毒を制すと、毒を持って毒を制した時には薬になるということ、つまりこの法華経の信仰っていうのはですね、我々のような地獄が鬼畜生修羅のですね、その毒の命を持っている、どうすることもできないようなそういうそのものを持っている、毒の命を持っているものをですね、その仏の薬に変えていくことができる唯一の教えがこの法華経の教えなんだということなんですね。阿弥陀如来や大日如来にお願いしますお願いしますっていうふうにその頼んでいるのはですね、ただ薬だけを願っているということで、毒を薬に変えていくっていうエネルギーはこの法華経にしかないということが言えるわけですよね。だからそういう意味でね、この大聖人様がね、この今読み始めたところね、大聖人様はねその生涯、まあ最初から建長5年の4月の28日からですね、この南無妙法蓮華経を唱え始めた時から、その地頭の東條景信にその命を狙われるような、そういう出発をこの大聖人様はするわけですよね。そのことをですね、この大聖人が佐渡でこの振り返って、この主従を振る舞い御所という御所に、されば国主等の敵にするはすでに消防行ずるにてあるなりと、釈迦如来の御ためには台場だったこそ第一の善知識なり、 台場だったっていう人はね、お釈迦さんを殺そうと計画した人ですよね。で、一生懸命その殺そうということを実行するわけです。お釈迦さんが来るなと思ったらですね、この小高いこの山の上からですね、大きい石をですね、このゴロゴロゴロっとこの転がれ落としてですね、それでその石でそのお釈迦さんをこの圧迫死させようというふうに考えてこのするわけですよね。で、実際にお釈迦さんのこの大きい石は当たんなかったですけど、大きい石と一緒にこの中くらいのちっちゃい石もどーっとこう落ちますよね。で、この中くらいからちっちゃい石がですね、お釈迦さんの足の指にですね、このゴツンとぶつかってですね、で血を出したっていうことが経文に書いてあるんですよね。だから仏の身から血を出すっていう、まあ、方法の一つなんですけども、この私たちで言えばそのご本尊様を布教するとかいうようなことは仏の身から神から血は出ませんけども、それと同じだということになるわけですよね。それからね、その台場だったわね、そのお釈迦さんの要するに、親戚なんですよね。その親の弟のその子供、親戚でありながら、甥っ子になるわけですよね。で、親戚でありながらお釈迦さんを師匠としてその出家するわけですよ。ということは、出家しようと思ったという時にはお釈迦さんを尊敬してるんだよね。で、だんだんだんだんやってるうちにですね、その経文にはですね、お釈迦さんより立派だったって言うんですよ。お釈迦さんパッと見たら台場だったの方がそのお釈迦さんですかってその尋ねられるほどそのいい男で、いい男とはいい男かどうか分かんないけど、すごい立派なこのオーラがこのあったっていうんですよね。で、だんだんだんだん増上魔になってって、みんなからもそうやってその言われて、どんどんどんどん増上魔になってって、それでお釈迦さんを殺して自分がお釈迦さんにとって変わったらですね、もっと仏教の教団は発展するのにというふうに思ったわけです。それすごい勘違いですよね。この社長を殺して俺が社長になったらこの会社はもっと発展するんだって言ったら、ただの殺人犯ですよね。そんなのが社長に取って代わられたら会社自身が潰れてしまうって思うんですけども、台場だったの増上マンっていうのはもうそこまでその来てたわけですよね。それで一生懸命お釈迦さんを殺そうとするんですけども、どうしてもそのお釈迦さんを殺すということがこのできないと、大同団結を組んだアジャセオはそのお父さんを殺してしまうわけですよね。そうしたらですね、その、まあ、ある時こう お釈迦さんや台場だったが住んでるところで大きな地震が起きて、それでその地面が割れて、でそこにその台場だったがその開いたこのひび割れの穴にその生きながらその落っこっていっちゃうわけですよね。その落ちる瞬間に自分が今までやってきたことを、ちょうどなんかこう危ないことがあるとこの走馬灯のようにこの何十年分のことがこうガーッとこうその早回りのこのフィルムみたいにこの頭の中にこのよぎるって言いますけども、ちょうどそんな風に台場だったはですね、今まで自分がやってきたことが一体何だったんだのかっていうことをざーっとこう考えてですね、それでその恐ろしくなってですね、この南妙法蓮華経、台場だったはもう法華経の説法をお釈迦さんから受けてますから、南妙法蓮華経って唱えようと思ったんだけども、もうシャッと落っこちる瞬間だから南妙法蓮華経まで言えなくて、なんっていうところまで行って怒っていっちゃったわけですよね。なんって言って、だけど台場だったらすごいよね。あーとか言って、普通だったらあーとか言って終わりですけども、 その瞬間に南無法蓮華経っていうふうに唱えようと思ったっていうんですよね。でお釈迦さんはわざわざ 大番だったのために地獄まで訪ねていくわけですよね。経文の物語ってすごいよね。地獄まで訪ねていくって そんな日本昔話でもないような話なんですけども、お釈迦さんが仏が地獄まで仏が地獄に訪ねていくってどういうあらすじなんだろうと思うんですけど、まあその訪ねていって、それでわざわざそんなこと別に伝えに行かなくても良さそうなもんなんだけど、大番だったのをわざわざ訪ねていって苦しんでいる大番だったの姿のところにわざわざ行って、それであなたは生きている時に南無妙法蓮華経の法華経の説法というものの縁をこの受けた人だから、だから必ず未来に仏になることができるよっていうふうにこの大場だったに伝えて、地獄からお釈迦さんは帰ってくるわけですよね。だって伝えなくたって仏になるっていうことには変わんないんですから、伝えたからなって伝えなかったらなんないということないわけですからね。だから伝えに行かなくても良さそうなもんですけど、今度は帰ってきたら弟子たちがお釈迦さんをなじるわけですよね。なんであんな、あんたを殺そうとした、そのね、仏さんを殺そうとした大場だったに、なんでそんなこといちいちその言いに行かなきゃいけないんだと。あんなら地獄に落ちてその苦しんで、もうずっと地獄にいたっておかしくない人じゃないかということを、今度お釈迦さんを責めるわけですね。そうするとお釈迦さんは、実は大場だったは今は私を殺そうとした人物かもわかんないんだけども、私の過去世にはこの大場だったは足仙人といって、自分にこの南無妙法蓮華経の法というものをこの説いてくれたその師匠だったんだと言うんですね。つまり今は悪人であっても過去世また未来世にずっと悪人、今いい人だったらずっと善人っていうことじゃないんだと。つまり人間の中にはこのいい命と悪い命と、仏の命と地獄の命っていうものが混じり合ってるんだと。長い永遠常住の人生に、その命のその中においても、良かった人の時代、悪かった人の時代っていうものがそのあるんだと。だから絶対の悪人も絶対の善人もこの世の中にはいないんだということをですね、そのお釈迦さんはこの弟子たちに、その非難されながらもその弟子たちにそのことをこの教えるわけなんですよね。そして大将、そのお釈迦さんは大婆だったがいたおかげで自分はこの法華経というものを説くことができたんだということをこの言うわけですね。だから釈迦如来の御為には大場だったこそ第一の善知識なりとですね。今の世間を見るに、人をよくなす者は過当度よりも豪敵が人をばよくなしけるなりと。人間の心を鍛えてくれるにはですね、さっきの話じゃないですけども、いい人よりも悪い人の方が自分を鍛えてくれるんだと言うんですね。だって朝から晩まで あなたいい人だって褒めそやしてくれる人がいたら、何にも私はいい人なんだって言って何にも努力しないでその終わってしまいますよね。北朝鮮の将軍さんなんかは周りがいいね、将軍さん将軍さん将軍、朝から晩まで将軍さん将軍さん、その寝てる時だってきっと将軍さんっていう人がその周りに、そのいつお便所に起きてもいいように将軍さん将軍さんって言って、いると、だんだんだんだんだんだんだんだん毎日おかしくなっていっちゃうんですよね。またそのワンマンな人ほど、またそういうことを言ってくれる人間を提灯持ちしかその周りに集めないと、悪いことを言う人間はもうすぐ首切ってやめさし合うというふうにそのなるわけですよね。 やっぱり人間ってそのよいいこと言ってくれる人はいいけども、そう悪いこのね、ちょっとトゲのあるようなことを言う人間人は本当に嫌な野郎だなというふうにその誰でもがその感じるわけですよね。でもそこに実は要するに、あ、自分はそういう面があるんだなとか、あ、そういうことを直さなきゃいけないんだなっていうヒントがそのあるんだと、その人のためを思って言ってくれてる意見があるんだということもそのちゃんと受け止めていかなきゃいけないと。だから味方をしてくれる人よりも敵になる人の方が要するにその自分っていうもののこの心命っていうものを鍛えてくれるんだということなんですね。眼前に見えたり、この鎌倉の御一門のご繁盛は、義盛と沖の法皇真政寸波、いかでか日本の主となりたもうべき、鎌倉もね、いっぺんに出来上がったわけじゃなくて、その平家と、それからもういきなりその源氏がバーンとこのビッグなこの存在だったわけじゃないですから、もう本当に、どんぐりの背比べみたいな状況の中からその源氏はこの這い上がってその鎌倉幕府をこの起こすわけですよね。その鎌倉幕府が源氏が起こしたにもかかわらず、源頼朝の奥さんのこの政子という人間、北条家から嫁に来た政子の方が要するに強くなって、この源氏は逆にまた鎌倉幕府を起こしたにもかかわらず北条家に乗っ取られていくわけなんですよね。まあ本当にこの権力っていうのはもう分かんないですよね。でその北条家のこの鎌倉幕府になっていくわけですよね。で北条家の鎌倉幕府にするにはその源氏の方を潰していかなきゃいけないわけです。でこの義盛っていうのはその要するに北条家に逆らうこの存在だったわけですよね。そうはさせまいとこのするところのこの力がこの義盛、それから沖の方法は朝廷ですよ。朝廷、平家をやっつけたけども朝廷っていうこの権威がそのまだ重くのしかかってるわけですよね。だから沖の方法はずっとその鎌倉幕府を潰そう、鎌倉幕府を潰そうというふうに一生懸命その画策をするわけですよね。だからこの義盛の戦いと沖の法皇とのこの戦いっていうものに勝ち残ったから、この北条家の鎌倉幕府っていうものがこのどんどんどんどんどんどんどんどん強いものになっていったということなんですね。だからこのライバルのおかげでこの鎌倉幕府の北条家の鎌倉幕府っていうものは日本のこの主になることができたんじゃないかということなんです。みんながみんな何の反対もしないでそのしのぎを削んないでこのふわーっとこうあったかーくやってきたらですね、その今のようなその繁盛はなかったんだというふうにこの内緒にはもうそのこの逆の方からこの鎌倉幕府の繁栄っていうものをこの見てるわけなんですよね。さればこの人々はこのご一門の御為には第一の家頭となり、日蓮が仏にならん第一の家頭とは影信、発祀には良寛、道隆、道阿弥陀仏と平の西門の上高度の真政寸波、いかでか法華経の行者とはなるべきと喜ぶと。で今度は日蓮、自分のことね、日蓮のこと。影信っていうのはね、東条影信、ふるさとの地頭ですね。大聖人様がね、この東条影信っていうのはね、本当にね、執念深い人なんですよ。大聖人様がね、32歳の時にね、建長5年4月28日に立教改修される。 そして念仏無限全天満。念仏の批判と前その当時その鎌倉幕府の後ろ盾をもらっていたところの禅宗の批判を大聖人は中心にその立教改修の時にするわけなんです。念仏はもう日本中にもう公然流布このされているようなこの宗教だったんです。南無阿弥陀仏を唱えさえすれば死んだら極楽に行けるんだということで、みんなその南無阿弥陀仏で唱えるだけなんだっていうふうに、そのみんな南無阿弥陀仏に日本中がなっていったわけです。で、禅宗は鎌倉幕府お抱えですから、だから幕府の力の後ろ盾でこのどんどんどんどんこの全国に広がっていくわけですよね。で、禅宗は最初はその権力の象徴として建てられてますから、別に信者なんか別にそのいなくても構わないっていう感じなんですね。もうパトロンが幕府ですからね。で、禅宗の坊さんは政治アドバイザーとして、要するにこの世の中にこの羽振りを良くしていくわけですよね。そういう広がり方なんです。だからその念仏はその一般大衆に、禅宗は要するにこの権力の中にというふうになっていくわけですね。ほいでね、この影信大聖人が32歳、建長5年4月18日にね、念仏の批判したっていうだけで大聖人様をこの追い求めて殺そうとするわけですね。で、師匠の道全坊や兄弟弟子にかくまわれて、それで鎌倉に大聖人様は行かれて、鎌倉でこの同じように南無妙法蓮華経の信心をしなきゃいけないということを幕府や大衆に訴えるわけですよね。それからね、大聖人は立正安国論を出して、それで鎌倉幕府はその幕府に逆らうことをすればどうなるかということを思い知らせてやろうということで、伊豆島に大聖人様を流罪にこのするわけですよね。それで伊豆島からその帰ってきて、そしたらすぐさまこのふるさとのお母さんが重篤だということをこの知らせが入るわけですね。ですからその尻も温まらないうちにこの大聖人様はこのお母さんのこの病気平癒のこの祈りをするためにお母さんのところにこの訪ねるわけですよね。だけどお母さんのためだけじゃなくて、10年ぶりに大聖人はもう43歳になってましたから、32歳から足掛け10年の43歳、43歳になってましたから、つまりその間ふるさとの人たちに建長5年4月28日以来手紙のやり取りはあっても、直接どういう教えでどういうこの毎日の信心修行をしていかなきゃいけないのかっていうことをその具体的に教えてないんですよね。だからその村々を回ってですね、でその信者さんのその塊そののこのところにこの訪ね歩いてですね、それでこの弟子と共に一緒に歩いて、それでその教えというものをこのそのふるさとの人たちにこの伝えるということをしてたわけですね。10年経ってるんですよ。10年経ってるにもかかわらず、東条景信は日蓮が帰ってきたということを聞いてですね、よし、10年来のこの憎しみ恨みを話さなきゃいけないって言って、その刀を持ってその大聖人が小松原に差し掛かったところで、このね軍勢を引き連れて、その兵隊も引き連れて馬に乗って駆けつけて、その大聖人様をその殺そうとして刀を振り回すわけですよね。執念深いよね。10年ですよ、10年ね。 10年経ってもまだそのもうさっと刀持ってその殺しに出かけようっていうその神経がそのすごいよね。昨日今日だったらね、昨日今日だったら昆虫ショーって駆けつけるかもわからないんですけど、10年ですよ。すごいですよね。そしてその急をその約束の時間になかなかその来られないということをこの感じた天津の城主の工藤義隆がその駆けつける。だけどね、すごいですよね。工藤義隆はね、その地域のお城の主ですよ、城主ですよ。城主を殺しても何のおとがめもないんですよ。地頭の力がどれだけ強いかということですよね。信じられないぐらい強いですよね。だからその地頭と泣く子には勝てやせんっていう、そのいうこと、鎌倉時代に起きた地頭とその泣く子には勝てやせんっていうことわざが今にまで伝わってるっていう。みんな地頭って今の時代に、僕らはそのね、その五章を読んでるから地頭って言ってもわかるんですけど、今世間の人は地頭と泣く子には勝てやせんって言ったって何のこと言ってるのか誰もわかんないと思うんですよね。だからそれだけ横車をその引いてもその何でも通るっていうような、もうその権力の塊だったわけですよね。でこのだからその結局その工藤義隆も大商人を守るために受けの刀は使っても東条景信を斬る刀は使えないわけですよね。だから受けるばっかりですから、だからその中でその刀を受けてその死んでってしまう、その殺されてしまうわけですよね。から弟子の狂人坊もその素手でその立ち向かってるわけですから殺される。であと二人その一緒にいた弟子がいるんですけど、その二人は怪我をする。大将には頭を切られるというふうにこのなっていくわけですよね。考えたらね、辰の口の方南もこの首を切られそうになるまで行くわけですけども、切られちゃいないですよね。だけど自分も切られる、それで自分の弟子や信者さんが目の前で切られるというその情景から考えたら、その辰の口の方南よりも実はひどいその方南なんですよね。自分が殺されるよりも苦しいその思いをこの大聖人様はしてるわけですよね。それはもう本当にひどいその情景だったんだろうなっていうことをその感じるわけですよね。その東条景信、それから星にはということは坊さんということですね。坊さんには極楽寺の良寛、極楽寺の良寛、極楽寺の良寛はもうね、橋を架ける、道は作る、慈善事業も一生懸命やる、病人には薬を施す、ホームレスには食事を出す、もう鎌倉中の人からもう生き仏のようにもう尊敬をされて、庶民にも尊敬されて、幕府からもこのすごい人だっていうふうにその尊敬されるというような人なんだけども、まあ日蓮大聖人にはもうその幕府のこのね、役人や奥さんにまでこのすり寄って、日蓮をその何とかした方がいいですよ、日蓮を殺した方がいいですよっていうふうにもう一生懸命耳元でささやくということをこのするわけですよね。雨乞いの日照り続きて雨乞いをするって言ったら、よしそのここで雨を降らして日蓮に勝ってやろうって、表でも日蓮をやっつけようとする、裏からでも手回して日蓮をその陥れようとするっていう風な戦争増上版、坊さんがその坊さんをそういうして迫害するということを戦争増上版というふうに言うんですけど、もう戦争増上版の代表選手みたいなこの人なんですよね、極楽寺の良寛ね。それから 道流っていうのは、これは臨済宗、まあ禅宗ですよね。臨済宗、幕府お抱えのその臨済宗の建長寺、今でも鎌倉の建長寺っていうのはもう有名な大寺ですけども、その建長寺のこの住職、これも要するに幕府の後ろ盾を持って、その大聖人様をその裏から迫害のこの計画をいろいろ幕府に進言するですね。それから道阿弥陀仏っていうのは法然の孫弟子にあたるこの人なんです。これも念仏宗はもう日蓮大聖人様が大嫌いなわけです。それね、それは大聖人も念仏のことを一番強く言うからね。だもんで、幕府は幕府として大聖人を殺そうとするんですけども、念仏宗は、この大聖人が辻説法してたり、その道を歩いてたりすると、その石を投げたり、その暴動を起こしたり、この悪口を言ったり唾を吐いたりっていうことを、その民衆運動としてこの大聖人を迫害していくわけなんですね。そういうことを要するにその煽ったこの中心者がこの道阿弥陀仏。すごいよね、名前にもう阿弥陀仏って名前がついてるんだから、すごい名前だなと思うんですけど、道阿弥陀仏。それから塀の左衛門の城っていうのは、大聖人をこの辰の口でその首を切ろうとしたこの人であるとともに、この将来阿蘇原のこの法難で阿蘇原の農民を念仏を唱えたら助けてやるぞっていうふうに、この引き目屋って言って、この弓矢の先にこの木の玉がついている、その祭り用のそのこの一手飛ばすとヒューって音がこのするように、その穴がこの先に穴がこうこのやって、そこが風を切って音を出すわけですけども、この木の玉がね、この阿蘇原の農民に向けられて撃たれれば、もう顔に当たれば顔の骨、胸に当たれば肋骨がその折れていくわけですよね。そういうこの殺し方をこのするわけですよね。つまりそ骨が折れても死なないですよね。痛みだけが残って。そうやってもがき、その苦しんで、その上で念仏唱えたら助けてやるぞって言って首を切ったわけですよ。これはひどいことですよね。リンチの上にその殺人を犯すような、そういうその殺し方をこのしたわけですよね。この塀の左衛門の城、それから高度のっていうのは八代執権の北条時宗ですよね。何年か前に NHK の大河ドラマでやりましたけどもね、あれ最初から最後まで見ましたね。北条時宗かと思って、どんな風にやるのかな、すっごいいいものみたいに言うと、その作ってやると、なんだよ本当にとんでもないやろだなと思って、何がいいやつなんだと思って、私たちは五章読んでますから、北条時宗がどんだけ悪いやつやと思って言いたんですけども、ああ世間っていうのはこういう風に見てるのかと思ってびっくりしたんですけども、兵の左衛門の城がどんだけ残酷な人間であっても、それに命令を出すのはこの北条時宗ですからね。よし そうやってやっとけっていうふうに言うのは北条時宗ですからね。責任者は北条時宗ですから。ですから大聖人は影信、良寛、道流、道阿弥陀仏と兵の左衛門の城、高度の全部大聖人の命をこの取ろうとしたこの人間なんですよ。ね、ちょっと悪口言ったとか、ちょっと嫌味を言ったとか、ちょっと騙したとか、そんなんじゃないんですよね。全部命に関わることなんです。だけど 大聖人はこれらの人増しまさずんばいかでか法華経の行者とはなるべきと喜ぶとですね。普通私たちだったらね、さっき言ったようにちょっと騙されたとかちょっと悪口を言われたとか言うだけでね、あ、畜生も絶対付き合わないと、もう顔も見たくないとね、もう本当に死んでもその許さないから、死んでも許さないってどういう許さないか分かんないけども、死んだらどうなるかも分かんないのに死んでも許さないと、もう親の敵みたいにその思ってね、で自分が自分だけの恨みじゃもう気に入んないから、子や孫にまでもうあの人と付き合っちゃダメだと、あの人はこういうことをした人だっていうふうにして一生懸命その、ね、遺言みたいに、この言い残してということをするんですけど、大聖人は自分が自分の命がその狙われてもう住んでのところで死んでてもおかしくないというようなことをこの人たちにされてるわけですよね。だけどこの人たちがいたおかげで自分は法華経の行者として生きることができたと、嬉しいと言うんですね。そしてこの人たちをも成仏させることができる教えが法華経なんだと、この人たちを成仏させなかったら法華経の信仰が正しいとは言えないんだと、この人たちはこうやってしか南無妙法蓮華経の方に縁することができないんだということなんですね。これはねすごいことですよね。いや私と違うなとそんなことを思ってるだけの問題じゃないんですよね。私たちもね、安畜生昆畜生って思うか分かんないけども、だけどその人を許すとか許さないとかじゃなくてね、とんでもないその悪口を言われたりとんでもない裏切りをされた人間でも、あの人が、あの人がまたあのことがあったおかげで自分の今があるんだなっていうふうに思えるような信仰者としての生き方っていうものをしていかなきゃいけないということなんですよね。もうあったことはもう覗くことはできないわけですからね。だからあったことをいかに変毒医薬薬に変えていくことができるかどうかということが大事なことなんだということなんですね。あったことをいつまでも憎しみや恨みをエネルギーにして生きているということほど、せっかく生まれてきて何の意味もない価値もない生き方になってしまうと、恨みやつらみで生きていくということ自身本当に貧しい悲しい生き方だということになるわけですね。大聖人はそういう何というものを起こした人間というものがいたおかげで自分は逆に憎しみ恨みじゃなくて法華経の行者としての生き方をそこで見出すことができた、ありがたいと言うんですね。それからその後大聖人が佐渡へ行ってもね、佐渡の人たちはね、日蓮っていうのはね、俺らがやってる信仰の、ね、悪口言ってね、それで流されてきたんだ、本当はねもう首を切られてね死んでるところをね、この北条時宗の奥さんがねその妊娠をしたということで、それでこの奥さんが妊娠をしている時に人を殺すっていうことで、なんかたたりがちゃいかんということを考えて、それでこの佐渡へこの流されてきた人間なんだと。だから幕府はこの日蓮を殺したくて殺したくてしょうがないんだと。だったら知らないうちになんか知んないけど暴漢に襲われて死んでたというふうに殺しちゃおうじゃないかというふうにこの佐渡の人たちは考えたわけです。ね。それでそのいくらどんな日蓮がごっつい人間でね、弁慶って言ったら悪いけど弁慶みたいに力がある人間であっても みんなでこの塚原の三枚堂をこの取り囲んで、四方からこの弓をかけたら、その絶対にその殺すことができると。ね。そうしようじゃないかと。で、きっと、この鎌倉幕府から使われている本間さんという役人も、その、きっと、そうやって死んでくれれば、日蓮が死んでくれれば、その役人も良かったというふうに思うはずだから、相談に行こうじゃないかと言って、それで役人のところに、その俺らこうやって、その日蓮を殺そうと思うんだけど、どうだろうかっていうふうに相談に行ったというんですね。そしたら本間さんは、この日蓮っていうのは、ただの流人じゃないんだと。だから、知らないうちに、朝になったら死んでたなんていうようなことがあったならば、これは自分の責任になるから、絶対にそういうことはしないでくれと。いうふうに、この島の人たちを逆に、この説得したと。言うんですね。だけど、そんだけの、この島ですから。ね。だから、大商人が自由に歩くなんていうようなことはできないわけですよね。だから本当に塚原の三枚堂のもう屋根は落ちて、壁もない、床もその割れてないような、そういうもう人間が住むと思えないようなところを、要するにその板切れとかそういうものを拾ってきて、それでその壁を打って床を直して、それでやっとこのもう毎日毎日寒い時になれば、もう毎日毎日がもう死と背中合わせのこの生活なわけですよね。そういうこの生活の中においても、まだこの日蓮大聖人を殺そうという、その世の中のこの空気っていうものがずっとあったということなんですね。だけどそれも大聖人を含めて、そのことがあったおかげで法華経の行者として生きることができたと。大聖人はそのきっかけは何でもいいんだと、法華経の行者として生きるっていうことが自分の目的なんだからと、個人的な恨みやつらみというものは自分は持たないというふうに考えられているわけですよね。でもね、私たちはなかなかそうはなれない。私たちはなかなかそうはなれないんですけども、でも大聖人様のこの御所を学んだ時に、私たちもこの信仰によって仏の命っていうものを自覚して、仏になるということを目的にして信仰しているわけですから、だから世間の人のように大聖人がどう生きたかということを知らない人間と、知った私たちの生き方っていうものは、おのずから違ったものにならなきゃおかしいよね。だから、なかなか、安畜生、根畜生っていう気持ちっていうものを除くっていうことはできませんけども。だけども、あ、大聖人はこうやって生きたんだと。私たちにも、そうやって生きる、この命の可能性や、何パーセントかそういう心を持つっていう、その気持ちっていうものが、あるはずなんだということを、私たちはここから知っていかなきゃいけないということなんですね。学んでいかなきゃいけないということなんです。何のために生きてるのか。まず目的は成仏のために生きるということなんだと。どんだけ悪口や罵りや裏切りやそういうものを受けたとしても、その成仏を遂げるっていう目標が歪むような、そういう生き方というものはしちゃいけないということが言えるわけなんですね。だからぜひ私たちは大聖人様の弟子として、大聖人様を手本として、大聖人様はこうやって生きられたんだと、どんなに辛いことや苦しいことや悲しいことがあったとしても、自分の目標というものが何なのかということを忘れない生き方というものをこのしていかなきゃいけないんだということをですね、 この御所から改めてこの学んで自分の心にそれをきちっとその中心に置いといてもらいたいというふうに思うんですね。